鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、
はい、
星さん、はい、今週もメッセージが
ありがとうございます。
ありがとうございます
のでご紹介いたします。
はい、
さあ、こちらはですね、ラジオネームが濡れせんべいさんです。
はい、はい、
鉄尾鉄子の部屋の皆様、
はい、
いつも楽しくポッドキャストで拝聴しております。
ありがとうございます。
先日星さんの資料整理の話、とても懐かしく聞かせていただきました。
おお、
客車列車の発車時にガタガタっと前から順に衝撃が伝わる話は特に懐かしく、若い頃の列車旅を思い出しました。さて、資料整理の際にもしお分かりになればぜひ教えていただきたいのですが、昭和50年8月、
はいはい、
友人とカニ族になって北海道旅行中のこと、
はい、
帯広から釧路、標茶を経由して根室標津まで直通するディーゼルに乗りました。
はい、
釧路は確か一番線に到着後、
はい、
しばらく停車時間があるとのアナウンスがあり、
はい、
友人が駅弁を買いに売店に行っている間、
はい、
車両は突然起き出し、
はい、
確か3番線に転線されました。
あら、
友人はそれに気づかず右往左往したらしく、
はい、
青い顔をしてなんとか列車に戻ってきたのです。
お
ー、そのことを思い出して話してみたのですが、友人は全く覚えておりません。
はい、
はてどうだったのか、私もうっすらとした記憶なので、星さんの資料の中にこの運用があったかどうかご確認いただければ幸いです。これからも楽しみにしていますという、濡れせんべいさんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっと今急にはちょっと思い出せないんですけど、
はい、
帯広からでは、ないんですけど、朝ですね、早朝の厚内っていうとこから、はい、釧路までいわゆるこう通勤通学列車があったんですけど、で釧路に確か8時ぐらいかな着く列車があって、でそれが今度釧網線に入って、網走周りの札幌行きと、あとその根室標津まで行く、まあ、いわゆる急行大雪とかに、はい、だったっていう運用はあったんですよ。
ほうほうほう。
だけどその帯広を、帯広から出てた列車がそのまま、知床とか大雪になってその網走に行くっていうのは、ちょっと今私も記憶がないので、ちょっと資料室見てみます。はいはいはい、昭和50年ですね。
はい、
私が多分中学、高校入る時ですかね、はい、ですので、もしかしたらちょっと資料が出てくるかもしれないんで、ちょっと見てみますが、ちょっとだけ時間ください。
濡れせんべいさんからのメッセージでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、ノロッコ号の、旧型のノロッコ号が、はい、1989年から出てきましたっていうお話を、ちょっとさせていただきました。で、1998年にですね、ゴールデンウィーク、旧型のノロッコ号が、まあ、最後のさよなら運転をしまして、で、この年のですね、1998年の7月1日から新型のノロッコ号、まあ、今のノロッコ号なんですけど、これが登場するわけなんです。で、運転期間は7月1日から9月30日までで、これは当時3両編成ですね。で、この時から初めて一部指定席が導入をされています。まあ、それでてですね、なんといってもこの新型のノロッコ号が出てきた時にいきなり4往復に増えたんですよね。 まず時刻をちょっとお話ししますとですね、ノロッコ2号っていうのが釧路6時54分に出て、で、東釧路釧路湿原に停車して、で東路到着が7時32分、うん、で帰りが8時7分に、東路を出て、釧路到着が8時54分だから、この列車の狙いは釧路に泊まってる方々が釧路湿原に、ちょっと行って帰ってこようかなとかっていうために、作られたものでもだと思いますし、はい、あとそのこの時まだ夜行列車が、札幌からの夜行列車も走ってたので、
あ、なるほど、
それに乗ると、このノロッコ号に乗れますよみたいな、
接続するんですね、
夏の観光の一つ目玉だったんですよね、はい。でそのこの2号の次が4号が釧路10時46分だから、今のノロッコとほぼほぼ同じですよね。で東路到着が11時25分で、帰りが11時51分に出発して、釧路到着12時37分ということで、あんまり東路で時間なかったんですね、この時は、で次のノロッコ6号っていうのが14時45分に釧路を出発して、東路15時29分で、東路16時に出発して釧路到着が16時45分で、問題はこの最後の列車なんですよ、4往復目、ノロッコ8号っていうのが、はい、釧路をなんと18時30分に出発、7月だったら、多少は、まだ日が長いのでいいかもしれないと、多分9月入ったらもう真っ暗の中で出たんだと思うんですよね、で東路到着が19時8分ですか、夜の7時8分、で東路を19時42分に出て、釧路到着20時26分ですから、これはもう全く夜だったと思うんですね。でもね、なんか今考えると、その夜に、ちょっとこういう JR 路線では無理なんですけど、車内の電気消すと多分そういう湿原が真っ暗だっていうのが分かると思うんですよね、だからそういう意味ではこういうそのダイヤも非常に面白く攻めた、ダイヤだったんだなとは思いました、そしてこの東路までの列車は9月30日で終了したんですけど、この時にですね、釧路湿原紅葉のノロッコ号っていうのが、10月から11月30日まで、走り出しまして、これ区間がですね、大幅に伸びて釧路から、川湯温泉まで行きます。釧路11時5分に出て、川湯温泉到着13時3分、約2時間かけて、で全駅停車というような列車ですね、で帰りが川湯温泉を13時10分に出て、各駅に止まって釧路に15時10分に到着すると、やっぱこの1998年のこのノロッコはですね、相当攻めたダイヤになっているんですよね、で、翌年ですね、1999年、もう1両増えて4両編成になりました。それで、ダイヤがですね、やっぱりこれもう1年で3往復になりました、どれが削られたかは多分皆さん大体想像通りだと思うんですけど、朝はあります釧路6時54分に出て、東路7時32分で、で東路8時4分に出発して釧路9時到着っていう、ただこれもですね、他のノロッコ号は4月29日ですから、ゴールデンウィークから、9月30日まで走るんですけど、この早朝便だけは7月から9月までと、それでもまだ攻めてるダイヤだと思うんですよね、で2往復目が釧路10時54分に出て、東路11時38分、で東路12時5分に出て、釧路到着12時52分で、 3往復目が釧路14時49分で、東路15時33分東路15時59分に出て、釧路16時51分、で1998年に走ってたですね、この夜型のロッコですね、釧路18時30分に出て、東路1往復来て釧路に到着20時26分っていう、残念ながらこの列車は1年で終わりなんですね、でこの通常の東路のノロッコ号が終わった後、釧路湿原紅葉のノロッコ号が10月1日から、11月30日まで、1999年も、走りました。 さて、あの2000年の、まあ、こうみなんですかね、記念すべき、年もですね、ノロッコ号はちょっと変わります。って言いますのは、あの走り始めがですね、4月29日から、これは変わらないんですけど、はい、これなんとですね、あの道路じゃなくて、標茶往復にこの時になります、うん、最初を、釧路10時58分に出て、東釧路、釧路湿原、舗装下、道路、茅沼に停車して標茶、12時15分で、標茶を13時46分に出て、釧路到着が15時10分。これはあの、あ、そのノロッコ号に乗ってると、まあまあ、今も道路までがほとんどなんですけど、まあ、これも推測ですけど、あの道路を出て、あのシラルトロッコの横を通りますよね、
はい、
やっぱあれもやっぱり釧路湿原の、まあ、そうか、まあ、あの辺は釧路湿原っていうか、まあ、コッタロ湿原とかなんですけど、はい、やっぱあの風景も非常にあの見応えがあるっていうことで、多分そういった理由もあって標茶までこう延長したんではないかというふうに、思われます。それで、4月29日から走ったノロッコ号なんですけど、6月まではこの標茶往復で、7月からは、3往復体制で、走ります。それでちょっと ここでもですね、やっぱりなんですかね、乗りの少ない列車は運転期間が短くなってですね、その早朝の釧路6時54分に出て、釧路に8時56分に到着するっていうこの早朝の列車が、
はい、
その前の年までは9月30日まで目いっぱい走ってたんですけど、残念ながら1ヶ月短くなってですね、7月1日から8月31日までになったんですね、うん。で、9月30日まで道路を走った後の釧路湿原紅葉ノロッコ号ですか、これもですね、11月30日まで走ってたんですけど、1ヶ月だけになったんですね、うん、あのやっぱ11月のあのノロッコ号はね、ちょっとやっぱ寒いんですよ ね、 すかね、うん、私も1回というか何回かこの可愛い、この10月にあの川井温泉のノロッコ号を乗ったことあったんですけど、
はい、
まあ、この私でさえ、いや寒いなと、まあ、がっちり着ていけばなんてことはないんですけど、はい、やっぱりどうしてもやっぱ油断しちゃうんですよね、うん、まあ、そんなわけで、2000年は、まあ、だいぶダイヤがこう整理されたんですけど、標茶、まあ、まで延長運転っていう、まあ、かなり攻めたものに、なりました。で、翌年2001年もですね、このゴールデンウィークから6月いっぱいまでは、まず標茶往復が走り、まあ、ほぼもう2000年と同じようなダイヤになっています。灯籠往復が3往復、そして10月は、釧路湿原紅葉ノロッコ号なんですけど、2000年がですね、この紅葉ノロッコ号は10月31日前だったんですけど、ちょっぴり伸びて、11月4日までに、多分文化の日に合わせたんだかなと思われますが、ってます。じゃあその翌年の2002年なんですけども、この年も非常にちょっと面白いことがあって、あの4月27日のゴールデンウィークから、まあ、6月いっぱいまでは、まあ、標茶往復で、走ってたんですけど、7月1日からはまた3往復変わらないんですが、ノロッコ4号っていう釧路10時58分発の、道路11時40分で、で道路が12時6分発で、釧路到着が12時53分、7月の12、13はSL が牽引したんですよね、この年。SL は2000年から走り始めたんですけど、あの冬の湿原号として夏走ったのここだけなんですよ。で、今これ自分はすごく後悔してるんですけど、この時の写真って撮ってないんですよね。いや、この時、いや、なんか何年か走るからとか、まあ、まあ、なんか仕事してたのかもしれないですけど、いや、これは惜しかったんですよね。もう多分二度と多分もうないんじゃないかなと。 ぱり夏場湿原走るっていうのはまあいろいろな条件をクリアしなきゃならないので難しかったんですけど、本当にこの SL 牽引の写真を撮ってないっていうのが多分これ一生の不覚だと思うんですよ、ね。はい、でこの年は川湯温泉までの、釧路湿原紅葉のろっこ号は11月4日まで、はい、走って、終了ということになって、おります。さて今度2003年ですけど、ですね、やっぱりあの早朝のそののろっこ号の乗りが今一つだったんでしょうか、はい、ついにですね早朝の便がなくなります、2003年から、はい。でしかもですね、まあ、ゴールデンウィークから走り始めたんですけど、6月から9月30日まで、まあ、これ2往復なんで、うん、まあ、ほぼほぼ今の形に、はい、なりました。そして、釧路湿原紅葉のろっこ号も10月から、11月の3日まで、これも走りして、ここからここぐらいからもう今の状態と、同じになりました、はい。で翌年ですね、2004年、これもまたゴールデンウィーク4月29日から走り始め、で7月から、あ、ごめんなさい、6月からは2往復で9月30日まで走るんですけど、もうやっぱこののろっこ号のやっぱり人気が高く、それまで4両編成だったんですけど、はい、2004年の7月から5両編成という、まあ、本当に長いこう客車が走るように、なったんですね、まあ、それだけこうすごい大変な観光客の方にとってはもう目玉商品みたいな感じで、皆さんからこう愛されていたということですね。で、9月に終わってで、釧路湿原紅葉のろっこ号川湯延長が10月1日から10月31日まで、走っております。じゃあここでですね、私の話ばっかりじゃつまらないと思うんで、ちょっと釧路湿原のろっこ号の 今のですよ、のろっこ号のちょっと途中の走ってる音をちょっと1分もないんで聞いてもらいたいと思うんですが、場所はですね、釧路駅出て釧路川渡ります、はい、釧路川橋梁、で橋渡ったらすぐ踏切があるんですけど、はい、そこでちょっとカメラをちょっと構えて撮りましたんで、警報音が鳴り始めてわーっと通過していくみたいなような、はい、まあ、そういうドロッコ号の音をちょっと聞いていただきたいと思います。大変短かったんですけど、はい、ポイントが2つほどありまして、列車が来る前に小鳥のさえずり、鳥の鳴き声も趣味にしてると、あ、この鳥何とかって言えるんですけど、言えません。それとあと列車が通り過ぎて、はい、警報音が鳴り終わった後に、はい、ウィーンっていう音が鳴ったと思うんですけど、これは踏切のバーが上がる音なので、はい、これがポイントです、
はい、そこまで楽しめますね。
そこまで楽しめるというですね、はい、そこさんのポッドキャストかなんかでまた後ほど聞いていただければ私が何を言いたいかっていうのはすぐ分かると思うんですよね、はい。まあ、ですからこの釧路川を渡って、まあ、ここでも写真撮る方が多いんですけど、その先のこの踏切も橋を渡ってくるのが最初から最後までずっと見えるんですよね、はい、前から。だからここも撮影のポイントとしてもいいですし、材木町の市内のど真ん中なんですけど、はい、面白い音とか絵が撮れるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そうかも、東釧路の駅でも発車するそのエンジンをうなりが上げるっていうところも撮れますし、はい、まあ、やっぱりこう ディーゼル機関車なり SL っていうのはやっぱり列車が発車する場面が、まあ、一番こう音としてもこうですかね、こう聞き応えがあるんじゃないかなというふうに、はい、思っていますので、どうぞ皆さんも今スマホで簡単に撮れちゃうのでいろいろ挑戦していただければというふうに思います。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。